3、モン七が発見したのは男2人の死体であった。1人はモン作で、左の脇腹を刃物でえぐられていた。他の1人は肝臓で、左の耳の下を切られ、左の胸を突かれ、まだその他にも幾箇所の傷を負っていた。型の通りに検視が済んで、死体はそれぞれに引き渡されたが、その下手人については二様の意見が現れた。門七や一座の者どもの申し立てによって考えると、和解の酒盛りがかえって喧嘩の巻き直しになって、酔っている2人は帰り道で格闘を演じ、結局相打ちになったのであろうというのが、まず正当の判断であるらしく思われた。しかし、死人の手にはいずれも刃物らしいものをつかんでいなかった。それかと思うようなものもその場には落ちていなかった。それが疑いの種となって、2人はやはり他人に殺害されたのであろうという説が起こった。喧嘩の相打ちならば被災はないが、他に下手人があるとすれば、人間2人を殺したという重罪人の詮議は厳重でなければならない。半七はすぐにその探索にかかった。その晩、料理屋の角口へ来て、門作はいるかと聞いた男が、まず第一の嫌疑者であったが、ほうかむりをしていたので人相も年頃もわからない。すぐに出て行ってしまったので、嫁では風俗もわからない。ほとんど何の手がかりもないので、さすがの半七も目のつけどころに困った。しかし肝臓はもう30に近い男で、うちには女房もある、子供もある。門作は若い独り者でのんきに飛び歩いている。芸人2人が殺されたといえば、その原因はおそらく色恋であろう。どのみちこれは年の若い独り者の門作の方から調べ出すのが近道であるらしく思われたので、半七はその明くる日の昼過ぎに、まず門作の家を訪ねた。小間物屋の2階には門七をはじめとして一座の者が5、6人集まっていた。門作と肝臓との葬式が一度に落ち合うので、こっちの葬式をまず明日の朝にして、さらに肝臓の葬式をその日の夕方に出すとのことであった。他にも近所の人たちが4、5人来ていた。娘のお浜は目を泣き腫らしながら茶や菓子の世話などをしていた。半七はお浜を2階から呼び下ろして小声で聞いた。おい、あの2階の隅の方に座っている薄アバタの三つ口の男は衣装屋の職人だろう。名は何とか言ったね。
さださん、さだ吉と言うんです、とお浜は答えた。
門作とさだ吉とが楽屋で喧嘩したことを知っている半七はまた聞いた。あのさだというやつは年がいもなしに、お前に何かからかったことでもありゃしねえか。青ざめた顔を少し赤くしてお浜は黙っていた。え、そうだろう。お前に小遣いでもくれたことがあるだろ
ええ、おしろいでも買えと言って一種くれたことが二度あります。
う。門作のところへ女でも訪ねてくるようなことはねえか。男はいろいろの人が来るのでいちいち数え尽くされないが、女でここのうちへ訪ねてきた者は一人もないとお浜は言った。それでも半七に釣り出されて、彼は根岸のおばさんのことを話した。門作は自分のおばだと言っているが、それがどうもうろんである。そこからも 時々に男の使いが来ると、お浜は妬ましそうに話した。
よし、あの貞という野郎、ここへ呼んでくれ。
お浜に呼ばれて降りてきた三口の貞吉は、すぐに近所の地震盤へ連れて行かれた。半七は頭ごなしに叱りつけた。
バカ野郎、いい年をしやがってなんだ。孫のような小浜に目尻を下げて、挙句の果てにとんでもねえ刃物三昧をしやがって。途方もねえ色気ちげえだ。人間のどっぱらへ包丁を突っ込んだ以上は、マグロ漁ったのとはちっと訳が違うぞ。さあ、恐れ入って白状しろ。
親分、違います違います、
と貞吉は慌てて叫んだ。
はばかりながらお目違いです。
私が門作を殺したなんてとんでもねえことです。
嘘をつけ。
池の肌の料理屋の門口から、門作はいるかと声をかけたのは手前だろう。
違います違います、
と彼はまた叫んだ。
そりゃ私じゃありません。そろばん絞りの手ぬぐいをかぶった若い野郎です。
てめえはそれをどうして知っている。
貞吉は少し行き詰まった。彼は自分の無実を叫ぶためにとんでもないことをうっかり口走ってしまったので、今さら後悔しても追っつかなかった。彼は半七にその尻尾を捕まえられて、とうとう恐れ入って白状した。半七の想像通り、彼は自分の店へ手伝いに来るお浜のあどけない姿に目をつけて、時々に小遣いなどをやって手なずけようとしていたが、お浜には門作というものがついているので、彼は三口の男などに目もくれなかった。貞吉はそれを忌々しく思っているうちに、その日は楽屋で門作と衝突した。普段から彼に対する憎しみが一度に発して、貞吉はまさかに彼を殺すほどの了見もなかったが、せめてその顔に傷でもつけてやろうと思って、料理屋の門口に忍んで、その帰るのを待っていると、そろばん絞りの手ぬぐいをかぶった若い男が同じくその門口にうろうろしていた。こっちでじろじろ見れば、向こうでもじろじろ見る。なんだか具合が悪いので、貞吉は一旦そこを立ち去って、山下の屋台店で燗酒を飲んで、いい加減の刻限を見計らってまた引っ返してくると、たった今そこで人殺しがあったという騒ぎであった。すねに傷もつ彼はなんだか急に怖くなって、とんだ巻き添えを食ってはならないと早々に逃げて帰った。
親分、全くその通りで、嘘も偽りもございません。
お察しください。
彼の白状は嘘でもないらしかった。
そろばん絞りをかぶっていたのは若い野郎だな。どんななりをしていた。
双子の斑点を着ていました。
ただそれだけのことでは怪しい男の身元を探り出すのは難しかった。双子の斑点を着てそろばん絞りの手ぬぐいをかぶった男は、その頃江戸中に目につくほどにたくさんあった。半七はいろいろに貞吉を詮議したが、どうしてもその以上の特徴を発見することはできなかった。工夫に詰まって半七はさらに門七を呼び出して調べた。門作にはおばがあるかと聞くと、門七はあると答えた。他の者には隠していたが、兄弟子の自分にはかつて話したことがある。それは門作が末のおばで、16の年からある旗本の大家妾奉公に上がっていたが、 今から7年ほど前にその主人が死んだので、根岸の下屋敷の方へ隠居することになった。本来ならば主人の死去と同時に長野いとまともなるべきはずであるが、彼の腹から跡取りの若殿を産んでいるので、妾とはいえ当主の聖母である以上、屋敷の方でも彼を粗略に扱うことはできなかった。彼は下屋敷に移されて何不足なく暮らしていた。物語武家に多年奉公していたおばは、自分の甥に芸人のあることを隠していた。ことに自分の生みの子が当主となったので、なおさらそれを世間に知られることをはばかって、表向きは音信不通に過ごしていたが、さすがはおばおいの人情で、時々にそっと門作を呼び寄せて、いくらかの小遣いなどを恵んでくれた。門作もいいおばを持ったのを喜んで、時々には自分の方からも押しつけの無心に行った。しかし、おばから固く口止めをされているので、彼はおばの身分も居所も決して人には漏らさなかった。これで門作とおばとの関係は分かったが、その下屋敷は根岸の方角とばかりで、屋敷の名は門七も知らないと言った。その上には詮議のしようもないので、半七はひとまず門七を返してやった。定吉も叱られただけで主人の家へ返された。門作の葬式は明くる朝の5つ半午前9時に駒物屋の店を出た。ともかくも芸人であるだけに、相当の回送者がその時刻の前から店先へ集まっていると、大きいあられがその頭の上にハラハラと降った。半七も子分の翔太を連れてその群れに混じっていた。ごめんなさい。あられの中をくぐって一人の若い男が急いできた。彼はお浜の母を呼び出して何かささやくと、おなおはさらに門七を呼んできた。男はやはり小声で門七と何か応対して、ふくさに包んだ目録包みらしいものを渡すと、門七はしきりに辞儀をして彼を奥へ連れて行った。親分。たもとを引かれて半七は振り返ると、三つ口の定吉が後ろに立っていた。今来た男、あれがどうもそろばん絞りらしゅうござんすよ。顔にどこか見覚えがあります。そうか。半七はすぐに門七を呼び出して聞くと、今来た男はかの根岸のおばの使いで、門作の香典として金5両を届けてきたのだと言った。門七が彼に会うのは今日が初めてであるが、これまでにもおばの使いで時々にここへ来たことがあるらしいとのことであった。あの男も見送りに行くのかい？
いや、ここでご焼香だけして帰ると言うていました。
言ううちにかの男は出てきた。彼は辺りの人に気を置くようにキョロキョロと見回しながら、門七やお浜親子に挨拶して早々に出て行った。半七はすぐに子分を呼んだ。
やい翔太、あの男の後をつけろ。
葬式の出る頃にあられはやんだ。門作の寺は小梅の奥で、半七も回送車と一緒にそこまで送って行くと、寺の門内には傘を深くした一人の若い侍が忍びやかに佇んでいて、この葬列の到着するのを待ち受けているらしかった。